2011年7月アナログ放送が終了します。皆さん、地デジへの移行はお早めにお願いします。申し遅れました。大変ご無沙汰しております。私、渡辺陽一と申します。似てねー。帰ってきたカズーの気ままにマイライフ。さあ、オープニングからですね、渡辺陽一さんの似てないものまで始まってしまうという、まあこの奇想天外なね、気ままにマイライフ、どうも4年ぶりでございます。本当に似てなかったですね。でもこれね、よくライブでもよくやったりもするんですけども、まあ、4年ぶりの復帰ということでですね、まあ4年というキーワードで思いつくことといえば、まあオリンピックもありますし、まあウルー年もあったりしますよね。でまあ、それだけのね、長い期間を、本当に随分長い間、ラジオもやってなかったんですね、ということになるんですけども、いやー、皆さん本当にどうもご無沙汰しております。皆さんお元気でしょうかね。まあ、それはいいとして、改めて大変本当にご無沙汰しております。KZ と書いて、カズーと申します。で、今回からですね、YouTube 版での放送になると、初めての方も多いと思うんですけども、私は、北海道札幌を中心に音楽活動を行っております。はい。で、車椅子に乗って歌っている車椅子の歌うたいカズーと申します。もう9年目になりますけども、アマチュアミュージシャンをやっております。ね、はい。人は時にですね、私のことをお笑いだと言いますけども、でもね、それもね、あの全体のごくわずかな部分がね、ちょっとの笑いだけですから。今日のオープニングだって、特別あの私の笑いの部分がちょっと出てるだけですから。もしね、あの他にね、私のことを伝えてくれる時があれば、ミュージシャンとお伝えいただけたら嬉しいなと思っております。さて、まあ、今回からですね、 YouTube を使っての配信することにしました。これはですね、単純に言うと、まあ、あのスマートフォンとか iPhone とか携帯電話に対しての、対策になります。で、なかなかですね、こういうラジオの編集とかやるとですね、まあ例えばね、あのドコモは聞けて au が聞けないとか、ソフトバンクも聞けないよとか、そういうこともあったりして、実はこれね、各キャリアごとにね、データを作り変えるのが相当大変だというか、 au に限っては本当に素人が手を出せるレベルではないと思うんですけども、そんなこともありまして、で、YouTube であればどの機種でも聞けますし、全機種対応しているので、まあ、作りとしてはね、正直楽なんですよね。で、まあ、YouTube にアップしていれば偶然にね、聞いてくれる人が現れるかもしれないという願望も一緒についております。まあ本当に久々でね、少々不慣れな部分もあり、トークも怪しい部分もあり、たまに噛んだりすることもあると思って、聞きづらい点も多々あるかと思うんですけども、久々のラジオ、最後までお付き合いいただければ幸いです。さあ、ラジオといえばですね、やっぱりなんか音楽を流したいじゃないですか。まあ、バック BGM はね、適当にあのフリーなね、音源使えばいいんですけども、まあなんかまともな曲を1曲か2曲は流したいなということで、カズーは音楽をやってるってことを先ほどもお伝えしましたので、そのオリジナルソングをですね、1曲聴いていただきたいなと思うんですけども、まあ、あの詳しくは後ほど、話そうかなと思ってるんですけども、昨年の9月に行われたカズー初のチャリティーライブ To a Heart of Children というライブの中で披露された新曲の一つであります。君がヒーローになれという歌を聴いていただきたいと思います。ではどうぞ。すごい 君がヒーローになれという曲を聴いていただきました。これはですね、札幌市にある札幌時計台という観光名所の2階にですね、発表会とか演劇とか、まあ僕のようなライブを行うことができるホールというのがありまして、まあ実はこれはですね、プロの方々もライブをやっております。で、例えばまあアーティストを探してみるとですね、まあ僕が尊敬するカンさんとか、永井真理子さんなどが過去にやっていらっしゃいました。で、僕はですね、カンさんはちょっと抽選で外れて見れなかったんですけども、永井真理子さんの方は見たことがありまして、いや、ここで歌うのはなかなか素敵だなと思っておりました。で、まあさすがに古い建物だけありまして、天然のね、本当に機材を使わなかったとしても天然のリバーブも相まって生で聞く分には最高のシチュエーションになっております。まあ、ただね、録音ともなると、まあ、少々ギターの音がねシャリシャリしていて聞きづらい点もあるのかなというのは録音聞いてみたら分かったんですけども、まあこれはこういうこともやりましたよと皆さんにお伝えできたらいいなと思いまして、あえて今回の1曲目にかけさせていただきました。さあ、続きましてラジオをやっていない期間、数に起こった出来事を振り返る企画というのを用意しました。題してザックバランにこの4年を振り返ってみようのコーナー。これはですね、単純にトップ10形式で進めようと思ったんですけども、いろいろね、僕の頭の中身のね、記憶を蘇らせても10個もないぞと気づいたらね、9個ぐらいしかないので意味なくベスト9で進めていこうかなと思っております。で、内容はですね、まあそこそこ真面目なこともありますけども、大抵はあっそうっていうような内容だと思うんですけども、まあそこら辺はキャラだと思ってね、聞いていただけたらなと思っております。では行ってみましょう。第9位、フジテレビ女子アナウンサー高島彩退社、2010年8月。これはですね、まあ僕のね、ホームページの日記を見ていただいている方とかは分かっていただけると思うんですけども、僕は本当にね、フジテレビという局が大好きで、テレビ自体も27チャンネル以外を見ないという、ちなみに北海道の札幌市では27チャンネルということなんですけども、まあそのチャンネル以外ほとんど見ることがないという人間なんですけども、まあそこのというよりかはフジテレビの女子アナウンサーが基本的には大好きで、でその中でも一番大好きだったのが、まあ高島彩さんということだったんですけども、いや本当にね、ショックでしたよ基本的には目覚ましテレビを、まあ7年ぐらいやってたらしいんですけども、その目覚ましテレビを見てからファンになって、で数の中ではもうダントツの女子アナランキング第1位でした。この人ね、だってね、芸人とのね絡みも普通にうまいし、で真面目なねニュース速報も普通に読めるし、まあ、何よりも可愛いということですよねそれ言い始めたらね、まあそういうことかっていう話になってくるんですけども、まあ、結婚するとかねしないとかのニュースもありますけども、本当のところはどうなんでしょうねファンだけに結婚しないでくれたら嬉しいなと思いつつも、でもまあこの人はこの人なりの人生がありますからね、ぜひ幸せになっていただきたいなとは思います。でもとりあえずね、滝川クリステルというね、ニュースジャパンやってた人と同じ事務所に入ったので、今後も活躍を見れるとは思っております。こんな感じでずっと行きますんでお付き合いくださいね。では行ってみよう。第8位、人生初の虫歯、2010年4月。僕はね、不思議でもなんでもないんですけど歯医者に33年間ね通ったことがないという自慢があったわけですよ、ね、同時に言うと虫歯もないと思ってて、それを周りに断言してたんですよね。もう歯が痛いよとか言ってる人に対してね、僕はね歯痛くなったことないよって、いろいろダメだなとか言ってたんですけども、まあ、実は 実はただの虫歯持ちということが分かりまして、しかも十数本も虫歯を抱えてたという大変ショッキングなね出来事でした。それをね気づいたのが去年だったんですけどもね。でまあ突然ですよ、去年の4月ですよね、朝起きて口の中がなんかこう違和感を感じるというか、なんかこうご飯とか食べると引っ張られるような感じで、神経をちょっとね引っ張ってる感じだったんですよね。でなんかあ痛えなってちょっと思ったんだけど、でも気にしなきゃそんなに痛くもなくて、でもなんかだんだん怪しくなってきて、奥さんに聞いたんですよね。そしたら虫歯なんじゃないって話になって、そんなバカなって話をしてたわけですよ。でもね虫歯でしたね。でまあとりあえず人生においてね、貴重な歯医者さんに初めて通うことができたということで行ってみたところ、まあ切ないぐらいの虫歯十数本ありますねというね宣告をされまして、随分悲しかったですね。まあただみんなが言うね、あの歯医者の辛さとか怖いんだよとか痛いんだよとかいうその現状が分かっただけでもね、まあ、僕にとっては良かったんじゃないかなと。これでみんなのねなんかね仲間入りができた気がしますよ。まあね仲間入りされた方はたまたまじゃないでしょうけどね。とりあえず本当に親知らず2本は抜きましたし、ひたすら半年近く歯医者にも通いましたし、いい貴重な体験でしたね。であるね人から聞いたんですけども、まあ、歯科助手さんは可愛い人ばっかりですよって話を聞いてたんで、そういう意味ではね歯医者に行けたのは本当に良かったなと。で実際ね素敵な方ばかりで、ちょっとしたね僕にとっての癒しの空間ではありました。で実際のところ歯を抜くのもね、麻酔もすんごいなんか二重に麻酔してくれたんですよ。例えば麻酔を打つための予備麻酔をしてくれて、でさらに麻酔を打つから痛くなかったんですよね。でなんかゴリゴリとかやられてましたけど、歯も実際すぐ抜けたし、そんなにね歯医者って怖いんだなとは思わなかった。どっちかといったら毎週楽しみにできるぐらいの癒しの空間でした。さあ続きまして第7位、原因不明の胃痛は胆石だった。2007年4月。実はですね記憶を蘇らせると、まあ、昔胆石の疑いがあったんだろうなというのは2000年ぐらいからあったんですよ。でもなんかその時はそれ以上何もなかったし、まあ大丈夫かと思ったんですよね。で実際にはっきりと痛みを認識しだしたのが2006年ぐらいですね。なんかそこら辺からこういつかなーって胃が痛いなーって思ってたわけなんですけど、まあそれでもね胃の下の方が痛かったということもあって、ずーっと僕はね胃痛だと思ったんですよ。こういう勘違いってねなんか結構な人があるみたいで、で苦しむたびにですね僕はね胃カメラを飲まされ、もう苦しくて苦しくてね、もう結構泣いてたんですよ。本気泣きをしてて、すっごいなんかもう3回ぐらい飲んでたのに、実はある職場の方からそれ胆石なんじゃないのって言われて、まさかだって胃痛ですよって、胃の下に胆のってあるんですかみたいな話をしてて、でも実際にその指摘を受けて検査しに行ったら先生から胆石ですねってさらっと言われたオチ、これなんかねさっきの歯医者とは似たような展開なんですけど、もうこれも実際胆石だったということで、大きさがしかも 1.5 センチもあったということで、実際にね胆のう摘出手術をしたわけなんですけども、その後にねその胆石を見せてもらうわけですよ。めっちゃでかいわけですよ。こんなでかいものが俺の胆のうを潰してたのかと思ったらね、それだってあれだって痛いっつうの。まあでもねなかなか胃痛だと思ってるからきついですよね。ずっと牛乳飲んで胃痛だとごまかしてたんですよ。結局は胆石だったってことで、まあ取ってしまえばねもう全然痛くもないし、まあ、たまに胃痛はただ本当にお腹空いてるだけだと思うのでいいんですけど、ずいぶん楽になりましたよね。さあ続きまして第6位、 エレキギターを買ってもらった2010年11月。まあ、その昔ですね、僕もまあ音楽を9年も続けてる関係もあって、ミニサイズのエレキギターっていうのは持ってたんですけども、まあ、2年ぐらい前にですね、引っ越しの際にですね、邪魔だということとまあ僕の中ではですね、エレキギターといえばレスポールタイプのギター、レスポールってわかるかな、まあ、ちょっと丸みを帯びた、ギターがありまして、有名といえば有名なんですけどね、まあ、それしか僕はギターは興味がなくてですね、でもまあ実際自分で使おうかなと思ったら大きくて抱えきれないんじゃないかということもあって、実は購入を避けてたんですけども、でこれがですね、僕の後々発表するカズ一派という中にいるハルさんという方がいるんですけども、その方とギターを見に行った時に、店員さんがですね、ダウンチューニングしたらいいんじゃないですかと、でそこにニカポをつけて弾ければそれぐらいならまあ大丈夫なんじゃないですかということで、実際ニカポで手の移動がねスムーズにできるかどうかって試してみたらできたんですよ。なのでじゃあ欲しいなって話になって、昨年の誕生日にですね、カズ一派の皆さんからプレゼントでもらいました。今回はですね、まあ、本当は値段のね限度がなければ、ちょっとね赤とか黄色がちょっと混ざった淡い感じのね、よく見るレスポールのギターが欲しかったんですけども、まあ、そんな予算もねえぞということで、真っ白なねレスポールタイプがお手頃の値段でありまして、であこれがいいなと思ってこれを選びました。で実際ね、みんなに買ってもらってからですね、もう4ヶ月ぐらい経つんですけども、全然最近忙しくてですね全然触れてないんですけども、それでもやっぱりね、飾ってあるのを見るだけでも十分かっこいいなと思っております。まあ、今後ね仲良くしたいギターだなと思っております。さあ続きまして第5位、パソコンがパワーアップした2009年9月。まあ、特にね知りたくないんでしょうけど聞かされてしまうカズーのパソコン好きもうねブログではねほとんどでもないですけど、結構な割合でパソコンネタを書いてますよね。で一時期はね一人暮らししてからですけども、結構な頻度でパソコンの購入をしてたんですけども、購入すると言ったってなんだかんだ言ってパソコンがすぐ壊れるもんだから変わってたんですけども、当然ね一時期よりは最近購入できなくなっているんですけども、でもほら年々ね世の中のパソコンっていうのはハイスペックになってって、すっかりなんか取り残された感じがあるんですよね。でまあせっかくもう時代も変化してって、ちょっと予算に余裕があった時期もあったので、まあ、お友達の沢君っていうのがいまして、この彼はですねもうパソコンを一から作るっていうのが大好きな人で、じゃあその沢君に相談をして一から作ってみたいんだけど自作をしたいんだよねって話をしたところ、おやろうやろうって話になって、で予算もですねだいたい7万8万ぐらいで、その当時2009年9月当時ではですね、最高のスペックを誇ったパソコンが出来上がりました。でそのすぐ後にですね、Windows 7というのも発売されまして、これもリアルタイムで買って、いい感じで今現在活躍されております。このラジオの、録音とか編集も全てこのパソコンで行っております。まあ、ここからね延々とパソコンのハイスペックな情報をね話してもいいんですよけどもね、まあ、聞く方がたまったもんじゃないぞということで、ちんぷんかんぷんでしょうからね、名残惜しいですけども触れないでおきます。第4位、 iPhone を購入2009年7月。これ実際にね触るまでは興味がなかったのと、まああんまり僕使えないんじゃないかなってちょっと思ってた商品でもあって、なかなか興味を示してはいなかったんですけども、でもねよく考えたらあれは携帯のね革命の商品ですよひょんなことからね、ヨドバシカメラにちょっと行ってですね、まあ、実際に置いてあるので、ちょっと触ってみようかなと思って、触ってみたわけですよ。そしたら、これがまたね、ずいぶんかっこいいのと、もう今使ってる携帯と比べ物にならないぐらいのね、サクサク感が漂ってまして、お、すげえこれと思って、で、しかも自分がね、使うようなアプリを まあ、無料から有料まであるんですけども、自分でもカスタマイズしてくださいよというような商品なので、これはねすごいなと思ったわけですよ。そしてねかっこいい、もうね福山さんよりかっこいい、いやそんなことはないか、福山さんの方がかっこいいかな、まあいいかそれはいいとして、でとりあえずもう頭の中がどんどんどんどんこう iPhone に洗脳されてっていくんですけども、それでもねやっぱりね、もうその後結婚した後でしたから、でもともと1台携帯持ってますし、2台目いるかって話になって、まあ、なかなかこう買う決断までは至らなかったんですけども、まあ、何ヶ月も何ヶ月もですね、ついには夢の中でもiPhone が出てくるようになりまして、これは完全なるマインドコントロールだなと思いまして、で、まあ、奥さんと交渉をしてですね、とりあえずじゃあいいんじゃないって話になって念願の iPhone をゲットすることになったんですね。まあ、ただ購入するにはですね、まあ、奥さんから条件をつけられまして、その1がですね、壊れるまで使うこと、その2、ダイエットを続けること、その3、たまに奥さんを食事に誘う、もしくはお土産を買ってくるということでした。まあ悲しいかなね、いまいちどれ一つとして守られていない現実もあったりもするんですけども、これに関してはちょっと申し訳ないなと思っております。第3位、カズイッパ結成、2007年5月頃。多分ね、これに関して言うと正式な結成はですね、まあもうちょっと前にね、ギャグ程度で言ってた話だったんですけども、まあ、結構そのだから2007年より前にも言ってたと思うんですけど、まあ、みんなで楽しもうじゃないかとか、イベントがあったら協力し合おうとか、仲間の誕生会やろうぜとか、そういうことをするためのね、任意の団体です。でもこの任意の団体侮るなかれ、札幌市の公演とかも、去年のチャリティーライブではこの名前で受けてますから、そこそこちゃんとした任意の団体になってきてるということなんですよね。まあ、単純にバカ騒ぎできるメンバーがいるということなんですけども、現在のメンバーはですね、まあ、ちょっとところどころへの入れ替わりなどがありましてあれなんですけども、現在のメンバーは私カズーで、カズーの奥さんの T で、リョウさん、ヤッティ、マユ、ミーさん、ハルさん、ヤチコ、高田の息子ソウちゃん、ツービートがレギュラーで、地方支部としてはですね、これ今横浜とか、福井とか仙台にいるんですけども、山ちゃん、アキール、ショコタンで、その他にですね、準メンバー、まあ、いつも集まんないけどたまにこう集まったりするというメンバー、コウモンさん、コマンドーさん、鍋焼きさん、沢くんなどがいます。でこれよく考えるとね、もうね早4年もこの2位の団体が続いてるんですよね。すごいなと思いますよ。まあ、実際誕生会とかし始めたのは 2,3 年前でしょうけど、それでももうねレギュラーメンバーで言うと、もうずっともう誕生日あるごとにみんなでお祝いをして、ちゃんとプレゼントもあげて、でそのプレゼントのおかげで私は先ほどのエレキギターも買ってもらえたんですけども、まあ本当にねいつもみんなに助けられてます。本当に困った時とかね、昨年のチャリティーライブとかなんかイベントがある時もね、全部いろんな人に助けられております。まあ逆に言うとね、僕も助けてることもあるんですけども、っていうかね、大体の人はねみんなねミキシーのネームとかね、あだ名とかで呼び合ってるのにね、一人だけ高田ってのがいまして、これ僕の高校の後輩なんですけども、あ学校の時の後輩か、中学校の時の後輩かな、うん、で高田ってのがいまして、これ今もう別名にはなってますけど、結婚する前の本名です。いいのかなとか思いつつね、いつも僕高田って呼んでるのでね、まあ気にしないときます。では第2位、カズー初のチャリティーライブ To a Heart of Children スタート、2010年9月。これはですね、まあ、本当に語り出すと長いので詳細は省くしかないんですけども、まあ、僕カズーがですね、まあ、いろいろ生きてきて思ったこととか感じてきたことの、集大成というべきところにも今なってきてるんですけども、まあ、次の世代へ引き継ぐプロジェクトと題して、まあ、子供たちのために何かしたいというところから始まったんですよね。で最初は別に児童養護施設というところに限定する気はなかったんですけども、まあ、去年1回 あのチャリティーライブを通してやって、で実際に今あの児童養護施設に訪れて、今ではですね、とりあえずじゃないですね、もう完全に児童養護施設に今後焦点を置いて、毎年何かしら寄付とかライブとかで訪れられたらいいなと思っているんですよね。まあ、子供たちのために何かしたいというところがありまして、まあ、音楽を通してライブで得た収益全額を児童養護施設へ寄付したいという思いを持ってスタートしたプロジェクトになります。でね、今ねちょっとタイガーマスクの伊達直人っていうのがですね、全国を賑わしておりますけども、まあこれはね、まあなんとなく流行で終わってしまうんだろうけども、一応僕はですね、まず10年チャリティーライブを続けようかなと思っております。で最終的にはですね、本当にこれ壮大な目標になるんですけども、児童養護施設という存在がですね、なくなる日が来ればいいなと。ここを利用しなくても、子供たちがね普通に過ごしていける日が来ればいいなと思っております。そういう意味での児童養護施設がなくなればいいということなので、まあ、ちょっと誤解がないようにお伝えしたいなと思います。で実際昨年第1回のライブをやってですね、浦河にある北海行政学園という児童養護施設に行ってきました。そこで、まあ、子供たちがですね置かれている現状を目の当たりにして、より一層思いというのがですね僕の中で強くなりました。でこれからもね、まず10年続けて、その後どうするかっていうのはその時また考えようかなと思ってるんですけども、ただ子供たちに対する、児童養護施設に対する思いというのは、多分僕のこれからのずっと死ぬまでの、なんていうのかな、目標とかそういうことにしたいなと思っております。ぜひご協力いただけたら幸いです。ではここまで延々とグダグダと喋ってまいりましたけれども、ベスト9の第1位を発表したいと思います。結婚しました2009年5月。これはですね、9年の付き合いの末、まあ、カズは結婚することができまして、まあ、本当にね僕だけじゃないんで、喜怒哀楽が満載だった9年間であったんですけども、まあ、今現在もね喜怒哀楽が詰まった結婚生活を送ってるんですけどもまあ多くの人にね祝福していただいた結婚式というのは本当に一生の宝物になりまして、もう本当にねいろんな人がなんか笑顔で祝福してくれたなというのはね僕の中で本当に残っております。でその際はですね、皆さん本当にありがとうございました。で結婚についてはですね、あまり余計なこと喋るとね怒られそうなんで、とりあえずこれについてはこの程度ってことで、この4年間振り返った、ベスト9は以上となります。ではですね、ここでもう1曲曲を聴いていただきたいなと思いまして、2曲目は、この4年間で唯一発売した CD、桜の木の下でという CD をですね2008年の10月に、発売させていただいたんですけども、この中から桜の木の下でという歌を聴いていただきたいと思います。ではどうぞ。
いつか来る別れを背に、人はまた歩き出す、また後悔を続けて大人になる、夢を語ったあの場所を懐かしく感じるよ、目を閉じれば鮮明にまぶたに焼き付いてる、あの日あの時僕が思いを伝えれば、今も君はそばにいてくれたのかな、戻っておいで。 けられ落胆する日もある。目をそらせない運命に立ち向かう時もある。いつか
気ままにマイライフ。はい、ではカズーで桜の木の下でという歌を聴いていただきました。まあ、この曲はですね、先ほど話にあったカズ一派の山ちゃんにですね、ギターとベース、ソロギターも演奏してもらいまして、2008年10月に CD 発売したんですけども、まあ随分懐かしく本当に感じますね。で、他にもですね、スマイルとピースという歌もあと2曲入ってますので、それはまた次の機会にでもですね流したいと思っております。では4年ぶりに帰ってきても相変わらずこの企画だけは続けようと思っているこのコーナーへ行きましょう。カズーの一発ダジャレコーナー。まあ、こんなのはですね、説明するまでもなく、ダジャレが大好きなカズが考えたダジャレを発表するというどうでもいいコーナーなんですけども、しかしですね、最近積極的に利用しているツイッターとミクシーというね文明の利教で呼びかけたらですね、3人が食いついてくれまして、というわけでまずはその投稿ネタから発表してみたいなと思っております。では1つ目、ツイッターネームこまめさんより、布団が吹っ飛んだ。 これ王道すぎじゃないかね。なんかね、ちょっとね、ドラゴンボールを思い出してしまったんですけども。まあ、王道ということで、まあ、4年ぶりにはいいんじゃないかなということでね、あえて載せてみました。次回作も期待しております。そして、もう一人は、はるさんという方より、猫柳ルミ子。これ、出演証がないからあれなんでしょうけどね、くだらなくていいですね。まあ、単純にあの、猫柳を見た時に思いついたようでございます。で、このはるさんもう一つ投稿されておりまして、それを読み上げたいと思います。マッチダイラ剣。これはですね、ダジャレの投稿をお願いしてきたら出てきたダジャレだったんですけども、まあ、僕個人的にはね、素晴らしくレベルが高いダジャレだなと思ってるんですよね。はるさんね、時たまね、出てくる言葉がね、超ヒットするわけですよ。もうね、こらえようにもこらえきれないぐらいのね、くだらなさ。これ素敵ですね。ぜひ次回作もお願いします。で、もう一人、ミクシーネーム、八方美人さんのネタなんですけども、この人は下ネタを送ってきたので、却下しました。で、その後ですね、まだ他にないのって聞いてみたらですね、ずっと出てこなくてですね、なんか人のネタをずっとパクって言ってたので、もうこの人は、ちょっと時間を空けてね、次の機会にしないとダメだろうなと思っているので、これも次回作期待しております。んで、本家って言っていいのかわかんないですけど、本家カズーが考えたネタは、まあ4年ぶりということから思いついたこのネタです。よーいその、4年ぶりだな。中島、相変わらず適当な人生を送ってるんだな。僕なんか、人生に4年がないからね。以上です。さ、久々のラジオはいかがだったでしょうか。本日はこの辺で終わりたいと思うんですけども、変わらずのくだらなさが満載だったと思いますけども、まあ、要はね、ネットラジオなんてのは自己満足的なラジオになりますんで、聞いてもらえたらラッキーだと思ってますし、気に入ってもらえたらまた次の機会もね、聞いてもらえると思っているので、まあ、深くは追求せずにですね、何かの作業の合間に聞いていただけたら嬉しいなと思ってますし、暇つぶしの合間でもいいんで、全然もう、どういうシチュエーションでもいいので、聞いてもらえたらラッキーだと思っております。まあ本当にね、今後はね、不定期で進めていこうと思っておりますので、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。で、最後にですね、カズーのライブ情報、まあ、今年もね、そろそろ冬眠から覚めて動き出せよということで、今後も今年も歌っていきたいなと思っております。次のライブが、3月の1日にですね、札幌医師会看護学校の学生を送り出す予選会の場所で歌います。一応ですね、その学生たちのために作った新曲も歌うつもりでいます。で、他にはですね、3月20日に、これはホームページを見ての依頼だったんですけども、上砂川にあるグループホームで慰問ライブをします。まあ、残念ながらどっちもね、一般の方は入れないので悲しいとは思うんですけども、まあ、多分4月以降はですね、音楽活動を再開すると思いますので、その際はライブに足を運んでいただけたらなと思っております。あとはですね、ライブ出演もいつでも募集しております。どこでも結構行きますんでね、よろしくお願いします。まあ、あと今回4年ぶりに復活したこのラジオの感想、まあ、あとこういうコーナーやったらいいんじゃないかという企画とかですね、提案で、こういうことを話してほしいなど、いろいろありましたら普通のお便りとしても受付しております。それでですね、YouTube であれば、弾き語りのカバーは OK だということなので、弾き語りのカバーもやりたいなと思っておりますので、簡単そうな歌であれば、歌のリクエストなども、メールで受け付けております。アドレスが radio@kaz-sing.com radio@kaz-sing.com までお待ちしております。まずはですね、メールください。そしてツイッターではですね、kaz-sing すべて大文字のアルファベットで、フォローできますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。 ミキシーもやっておりますのでね、KZ で探してもらえれば見つかると思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、こんなグダグダなラジオ最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。また聞いてくださいね。アデュー。ありがとう、僕を見守ってくれた、そんな君にありがとう、そんなみんなにありがとう。